Look, Lash, Leo.
叶わない誰かに憧れ、焦がれ。できないことばかり数えて、嫌いな自分が見える。
こんばんは、ロックリスト武見です。
こんばんにゃ、ゆきこと伊藤ゆきです。さてさて。うん、世の中コロナ禍から立ち上がっていろいろなことが普通に戻りつつありますが、
はい、そうですね、
中でも盛り上がっているのがプロ野球ですね、
うんうんうん、
そのプロ野球ですが、今日は危険球でピッチャーが退場というルールが始まった日だそうです。
あ、なるほど、
うん、打者の頭付近に投げたらダメ、ピッチャー退場ということですね、うんうん、武見さんお好きなティーガース
あなたもじゃないですか
私は、
まあ、マスコットが好きなんだよね。
そうなんです、トラッキー様、トラッキー様とキータ様のキャラクターが好きなんですけど、武見さんは球団自体を
そうね、
こよなく愛する。
そう、まあ、もうね、本当にいい加減優勝してほしいっていうね、はい、ずっと言ってますけど、
まあ、いろいろな事情があって近々のことは詳しく言えないんですけども、
はい、
もうあれが盛り上がってますね。
そう、いいことですよ、
ARE
今年こそはあれで
私岡田監督を結構推しなので。
ああ、いいですね、私もそう思ってましたよ。
ああすいません、もう大変それも盛り上がってましてね、はい、こう明るくみんなで一緒に同じ空間で盛り上がれるって最高ですね、
うんうんうん、
今までそんなこと感じたこともなかったですね当たり前でしたもんね。
そうね、
うん、
はい、
声も出せて、
うん、
ね、そんな盛り上がりの中、この番組今日も淡々と進めてまいりますのでは
い、わかりました、
よろしくお願いいたします、はい、変わらず90分お送りします。
はい、よろしくお願いします。
それではラインナップです。まずはじめはゲストコーナー、 G ラッシュ。
はい、今日のゲストはこの番組のオープニングテーマ曲を歌っている片言が登場します。お楽しみに。
続いて千葉のライブハウス稲毛キエズドリームの店長田中浩一さんの田中と俺にも言わせろ。各地のライブハウスがおすすめのアーティストを紹介するライブラッシュ。続いてこの番組の伝説のコーナー、ジョン・アーリエスのスペースキャッツレディオ。さらに業界の住人こんばんにゃーでおなじみの梶渡辺さんのエアリズミックレディオ。そして米とゆいの今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ゲッツにならないように気をつけないと、
はい、
ロックラッシュレディオ。この番組は渋谷クラブフロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。
まず最初はゲストコーナーです。今回は、
はい、今日のゲストは番組のオープニングテーマ曲を歌っている片言に来てもらいました。
片言のギターボーカルの長尾拓海です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
番組にはね、こうリモートでちょこちょこね、リリースの旅にね出てもらったりしたけど、まあコロナでなかなかスタジオにゲストを入れることができなかったので、
ね、はい、やっとですね、
はい、お久しぶりです
ただ最近はずっと匠さんの歌声からこの番組始まってるので、
そうね、
なんか久しぶりって感じがなくなってきちゃってるんですよね。
はい、ね、4月からね、番組のオープニングテーマとしてね、主人公を、
はい、
はい、かけさせてもらってるんだけども、率直になんかいい曲だよね、これね。
ありがとうございます。
これはどういう思いでできたの？
そうですね、主人公は、まあもうそのタイトルの主人公っていうのから、もう、誰が主人公かっていうところだと思うんですけど、うん、その聞いてる人が自分の人生の主人公は自分なんだよっていうのを、もう曲の頭から終わりまで通してその人のことを全肯定できるような楽曲が作れたらいいなと思って作った曲です。
うん、いや本当にね、ユッキーも今言ってましたけどね、今この曲を聴きながらね、こんばんはーっていう
でもね、歌い始めたらあっという間に入っちゃうの、私たち。かぶるかぶる。ごめんなさいね。なので、ちょっとゆっくり聞きたいなとも思うんですけど。
そうですね。うん、まあ、じゃあ早速、その曲を聴かせてもらいましょうかね。
はい。はい。それではお聴きください。片言で主人公。
叶わない誰かに憧れ憧れできないことばかり数えて嫌いな自分が見える。生まれも育ちも違う。僕
ら知れ
なら生き方だって違う。
今週10日に発売された片言のミニアルバムニュートラクトから主人公をお送りしました。
はいね、今月の10日にこの主人公も収録されたニューアルバムリリースされたということで、
はい、
まあ、ミュージックビデオも見ましたけれど、また爽やかなミュージックビデオになってますね。
はい、ありがとうございます。
あの出演されている女優さんがお綺麗ですね。
可愛いね、あの子ね。
そうですよね、すごく曲の世界観にマッチした方に出ていただけて、うん、本当にこちらとしてもありがとうございますっていう、
ねね、お名前調べましたら横島風花さんと、
はい、
チェックですね。
はい、だけどあれよね、もう完全にほら収録の下、はい、 ところが違うから完全に別撮りだから絡みないでしょ一切。
そうなんですよ、もう一回も会ったことないんですよ
挨拶もなしで。
そうなんですよ、なかなか機会がなくて、
ね、SNS 上だけで今の感じだね、
うん、そう、だいたいミュージックビデオってね、あの出演してもらって例えば女の子がいたらどっかでこうメンバーとちょっと絡みがねあったりとかするもんだけど、うん、今回のはもう完全に別撮りに撮ってるから。
そうですね、うん、だからどんな映画撮れてるかもわからない状態で演奏シーンも撮ってたので、まあ、実際完成品が上がってきてもうすごくいい作品に仕上がってたので、なんかそうほっとする気持ちと、シンプルにそれの映像を見て視聴者として楽しめる部分と両方あったので、
うん、あ、そうだったんですか、はい、じゃあ後から風花さんがコンバースのスニーカー履いてたっていうのも知った。
はい
もうベースのジュンがね大好きなコンバース。
あ、そうなんですよ。
そうなんですか。
コンバースが大好きで、
ね、もうあのコンバースオタクですからね。
そう本当に、じゃあ今度詳しく聞かせてください。コンバース興味があるもんね。
あ、そうなんですか。今度連れてきます。
はい。ね、改めて聞きたいんですが、ニューアルバムはどのような感じの。
はい、そのタイトルのニュートラクトっていうのがまずそのニュートラルっていう言葉とアクトって言葉のを組み合わせた、うん、造語なんですけれども、まあ、そのニュートラルっていうのが、まあ、その自然体とかっていう意味があって、まあ、アクトがまあ演じるとか、まあ、それをまあくっつけて、まあ、自然体のように振る舞うみたいな、まあ、そういうニュアンスの言葉なんですけれども、まあ、今回入ってる7曲がそれぞれそのどれも自分だけど自分じゃないじゃないですけど、その人ってその例えば学校とか会社とかいろんな場所によって自分のいろんな面を使い分けてると思うんですよ、
うんうん、
そういうのを一曲一曲その表現できたらいいなと思って作ったアルバムになってます。
なるほどね。なんかこうもちろんねこう事前にあの全曲聴かせてもらってたんだけど、今までにちょっと片言にないような曲なんかもね、
うん、
入ってるなと思ってて、まあ、特にあの 5曲目に入ってるもういいやとかね、
はい、
うん、なんか、うん、なんかあれ匠くんこういうような歌詞作るような感じじゃなかったかなんかちょっとそういうもう何でも何も嫌だみたいな、
はい、
うん、ちょっとそういう歌詞なんだけど、まあ、そういう気分だったのその時
いやまあでもさすがに僕でももう全部投げ出したくなる時はやっぱりありますから、その、まあ、誰だってあるじゃないですか、うん、もう何もかも投げ出したくなるような時とか、うん、そういう時になんか聴ける曲があってもいいんじゃないかなっていうのを思ってたので。
なんか自暴自棄になりそうな感じがないですよね。
あ、確かにね、
投げ出しそうもなく、うん、ちょっと待てよって客観的にこうそうなんか見そうな感じだったんですけど。
そうですね、まあ、
そういう部分もあるという、うん、
あ、はいそうですね、一人称とかもそのこの曲だけ俺っていう一人称を使ってたりとか、
そうね、う
ん、はい、その、まあ、他の曲はまあ僕とか私とかあるんですけども、うん、その一人称が変わるっていうのも、まあ、今回のアルバムのテーマにあの即して結構意識的に使い分けた部分がありました、
うんうん、なるほどね、うん、あとね2曲目にね収録されてるレターソングなんかはね、
はい、
もうあのライブではすっかりおなじみな曲で、ね、うん、なんかこれがこうちゃんとしたレコーディングされた音源として出るっていうのはファンの人はねすごい喜んでくれるんじゃないかなと思ってたんだけど。
そうですね、もうライブで披露してからもう1年くらい経ってるので、
うん、
まあ、ついに音源で聴ける時が来たっていう、なんか満を持してじゃないですけど、うん、そういう感じはあるかなと思います ね、
なんかもうライブではねもう本当にちょっと外せない曲みたいな感じになってるもんね今ね。
そうですね、
うんうんうん、まあそういった意味ではね本当に全体的にバラエティーなね、
はい、
うん、感じだなと思って、まああと配信シングルでねもうリリースされてた曲なんかもね、
はい、
こう集約されてるんでかなりお得な
うんうん、うん、
ねアルバムになってるんじゃないかなと思うんだけどね。まあでもいろいろコロナ禍もあって、
はい、
なんかいろいろ思った通りにいかないこともあったと思うけど、バンドがすごく成長したなってって感じる部分と、
はい、
逆にまだまだここ足りないよなっていうような思うところとかある？
やっぱりそのコロナ禍で一番成長したなって思うのはライブに結構いろんな制限がついてたりとかしたんですよ、うんうん、例えば声が出せないとか、うん、距離開けましょうねとか、うん、
人数制限とかあったしね、
はい、とか、まあ、そういう中でどれだけその自分たち の音楽を表現するか、その来てくれた人をどれだけ楽しんでもらえるかっていうのをすごく考えた数年間だったなっていうのは思ってて、まあそれがまあライブ活動の一番部分なんですけれども、まあその楽曲制作に関して言えばスタジオに入る機会が結構減ったというか、そのデータのやり取りとかで結構スピーディーに楽曲を作れるような練習とかをして、まあだいぶ前より曲の制作スピードも上がったかなっていうのが成長した部分ですかね。でまだまだだなって思うのは、まずその今話したのも、まあ全然まだまだだなとは思ってるんですけれどもライブだったら、まあ声出しが最近そのできるようになって、まだその声出しありの状態でのライブっていうのを僕たち全然知らない状態でここまでバンドをやってきてて、
ああそうか、
そうなんですよ。だからその新たにまた要素が増えてライブに、それをうまく活かせるようなライブをこれからもっと作っていきたいなとは思ってますね。
なるほどね。まあコロナでいろいろとこう成長できた、
はい、
コロナだからこそいろいろこう発見してっていうこともあるけど、コロナ禍だから全然できなかったことももちろんあるからね。
そうですね。
まあ私なんかはね、この新しいアーシャを見てて思いますけど、
はい、
メンバー綺麗になったなと思うよ。いや、もともと匠くんなんかほら肌ツヤツヤしてツルツルな感じあったけど、なんか2人のメンバーも綺麗になったなみたいな。
あ、そうです ね、 ね、
ベースのジュン君なんてもっと挑発だったしね。
はい、
いや、なんかなんだこの澄ました感じは。
もう3枚目のアルバムなんで、
うん、
まあ、そこもちょっと撮影とかも前よりちょっと慣れてきたのかもしれないですね。
なるほどね。
気持ちに余裕ができたっていう感じなのか。
そうですね、こうしたいああしたいみたいのも前は手一杯だったものも自分たちでまあちょっと考えれるようになった部分とかも前よりちょっと出てきたりとかしたので、そういう部分があのアーティスト写真とかミュージックビデオとかに出てたらいいなって思います。
ヘアメイクさんもね、スタイリストさんもついてね、
はい、
はい、もうそれは良くなんだけど困っちゃうね。
いろいろついたのね。
まあここでね、ニューアルバムからもう一曲聴かせてもらうんだけれども、
はい、
どの曲いきましょうか。
そうですね、3曲目の純情ラプソディっていう曲をかけさせていただきたいなと思ってるんですけれども、
これはどういう感じの曲なの。
この曲はですね、まあ、結構この7曲の中でも一番日常に寄り添った曲というか、まあ、歌詞の中にもなんか駅に向かうみたいなフレーズがあったりとか、コーヒーをなんか飲み干すみたいなフレーズとか、その結構生活の中でいろいろ乗り越えなきゃいけないこととか辛いこととかいろいろあるけど、それを乗り越えて今日も生きようねみたいな、そのでも底抜けに頑張ろうぜって熱い感じで言うんじゃなくて、今日も頑張ってるねお疲れ様みたいな、ちょっと優しい感じというか、ね、そういうものが曲で表現できたらいいなと思って作った曲になってます。
じゃあ聴かせてください、その曲。
はい、それではお聴きください。片言で純情ラプソディ。
ラクラシレイオ、
無理やり起こして不機嫌
すり減る理想。頑張れよ頑張ってるね、誰かに褒められたい毎日です。ほろりほろりかいとひごまかして、飲み込む弱音心配ごと、くよくよしていたってしょうがない、誰にだって朝は来る、だからこの向かい風さえも笑って、いつか追い風にしてさよなら、ネガティブモードじゃいらないね、今日はいいことありますように。
お気に入りの
こんしゅう10日に発売された片言のミニアルバムニュードラフトから純情ラプソディをお送りしました。
はい、もう私もね、誰かに褒められたい毎日ですよ。
いやそうですよね。
そうもうね、褒めてくれる人なんかいないからね。
いやそうなんですよ。
褒められるとどんなことでも嬉しいですよね。い
や
い
や、うん、そうよ。ね、なんか
もう本当褒められないもんね最近ね。
もう本当もう褒めてって思うけどね。
その褒めてってあんまり出すのもね。
そうそう
なんじゃない、
ね、
自分から言いづらいことだからこそ、なんか曲の中にそういうフレーズが入ってたら、よりそのなんか分かるって思ってもらえるかなと思ってた。
褒めてほしいって。
できたらね、
できたらちょっと褒めてもらえませんかねみたいなね。
頼むよって感じ、ね、
はい、
さあここで褒めていただけるチャンスがあるライブのお知らせです。明日です、渋谷のダイブ。もうダイブといえばあそこですね。
はい、いやいや、どこですか。
ダイブといえばね、竹見さんがオーナーの ね、
はい
はい、まだ新しいライブハウスで、片言の皆さんと、あとはこのレーベルメイト。
そうですね、うん、レーベルの先輩、あのストロークレコーズっていうレーベルに所属しているんですけれども、そのレーベルの先輩のリズミックトイワールドっていうバンドと、あとはあの他のレーベルのバンド2組、あの、うん、ザ・クワイエットルームってバンドとおめめてんてんってバンドの4組で、あのやるイベントがあります。
うん、楽しみにしてるんでしょ、これ。
はい、めちゃくちゃ楽しみなんですよね、うん、本当に好きなバンドばっかりなので。
明日です、ぜひチェックしてください。
はい、よろしくお願いします。
そしてこのアルバムを記念したツアーも始まります。今月31日水曜日、下北沢のモザイクを皮切りに全国を回るんですね、
はい、
夏にはここ横浜でもライブをやるんですが、ファイナルは夏なんですけど、どっかであるということで。
まあ、いろいろ大人の事情があります
ね。どっかであるんですよ、
うん、
大丈夫です、どっかであるのでチェックお願いします。
もうそれはあれね、片言のホームページとか SNS をね、はい、ちょっとチェックしてもらえればと、
はい、
近々あの OK ですよね、あの公表されるというか発表されますよ、ね、
そうですね、まあ、でもまずはあの5月31日 の、 あの初日の下北沢モザイクにぜひ来ていただけたらなと思っております。よろしくお願いします。
はい、じゃあここでね、番組を聞いているリスナーのみんなに何かメッセージをもらえますか。
はい、あの日々生きてていろいろな感情に寄り添える7曲揃ったアルバムニュートラクトが完成しました。自分の気分に合わせてその時に合う一曲、どれか一つはあると思うので、ぜひ新しいアルバムニュートラクトよろしくお願いします。
はい、今日のゲストは片言のボーカル&ギター長尾拓海さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール。